間いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、生殖医療相談士看護師でファミアン所属の石橋双葉さんにお話を伺います。今日のテーマは不妊治療専門家への相談窓口ファミワンについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さん、今週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
そして今日はですね、ズームがつながっております。
はい、今日は先ほどご紹介しました生殖医療相談士看護師でファミアンの石橋双葉さんとズームがつながってます。
はい、石橋さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。リスナーの皆様に自己紹介をお願いできますか？
はい、先ほどご紹介いただきましたファミワンに所属をしている生殖医療相談士看護師の石橋双葉と言います。私は実際に、生殖医療の現場でも看護師として日々仕事をさせていただいているんですが、ファミワンの方では利用者の方のアドバイスにお答えさせていただいたりとか、で、あとは、通話相談であったりセミナーだったり、そういったものを担当させていただいています。今日は皆さんに少しでも私の仕事がどういったものなのかとか、ファミワンがどういったものなのかっていうことを知っていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お願いします。石橋さん、僕と石橋さんと何回かちょっと一緒にお仕事をさせていただいて、はい、それでちょっと今日ね、ラジオのご出演をお願いしたんですけど、はいはい、3回一緒にやりましたよね。なんかちょっと今回、ね、結構お久しぶりですっていう感じになっちゃったんですけど、
数ヶ月なんですよね、でもね。
あ、そうですよね。
どんなお仕事をご一緒されたんですか？
ですね、ファミワンの方でちょっとアイジェノミクスさんの方にお願いをして、今アイジェノミクスさんでやられているトリオっていう検査があるんですけど、その検査のことについてちょっと私たち のファミワンの方の利用者さんたちもたくさん利用されていて、疑問をたくさん持たれてるってこともあったので、いろいろ教えていただきたい最先端の技術のこととか、あとそれに伴ういろんなサポートの面とかですね、アイジェノミクスさんが行われていることを教えていただきたいなというふうに思ってセミナーの方を企画させていただいて一緒にさせていただきました。
そうだったんですね。
はい、
さて株式会社ファミワンなんですけれども、どんなご活動されていらっしゃるんでしょうか？ぜひ教えてください。
はい、ですね、ファミワンの方ではオンラインの相談サービスを行っています。主に LINE での、テキストの相談や、あとこうやって Zoom でのビデオ通話相談というものも行っています。はい、で、主にはですね、妊活を軸に月経や更年期、あとプレコンセプションケアなど、幅広い、相談に対応しています。また、ですね、西山さんとも行った、セミナーやワークショップなどもしていますし、企業様やあと自治体様の福利厚生として導入をさせていただくことも今は増えてきています。
そのセミナー、一緒にやらせていただいたセミナーなんですけど、2回やったのがですね、着床の違いは検査会社にあり、子宮検査嘘本当っていうタイトルでやらせていただいて、結構僕のあれびっくりしたって言ったら変なんですけど、事前の質問がものすごいたくさん来て、去年と今年とやらせていただいて、結局2回とも終わり時間ないよ、
終われないっていうそうなんですよね。多分結構ファミアの中でも質問事前にたくさんいただく内容になってたんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱりそれだけ皆さんが興味持たれている分野なんだってことが改めて本当に分かったセミナーだったなっていうふうに思っています。
あと先月じゃないな、9月ですね。
そうですね。
もうなんか3ヶ月前ですね。学会で一緒にお話し させていただいたこともありましたよね。
はい、はい、そうですね。ファミワでのセミナーは、こう、利用者の方々、実際の、治療されている方々とか、妊活されている方に対してだったんですけど、先日学会で、お話を一緒にさせていただいたときは、同じ医療者のみんなに、伝えておきたいなっていうことを、西山さんと一緒にお話しさせていただきました。
そうですよね。学会のときは、お聞きになる方が、患者さんじゃなくて、看護師さんが中心だった。
そうです、そうです。
はい。はい。で、まあ、こういったセミナーイベントとか、先ほど、石橋さん、LINE ですとか、まあ、そういったこう、メディアですとか、そういうお問い合わせに答えるようなことはお話されてたんですけれども、石橋さんご自身は、どんな活動、やっぱりセミナーが多いんですか？
あ、いや、実はですね、はい、まあ、いろんなサービスがファミワにはさっきもお伝えしたようにあるので、はい、まあ、一番メインで行っているのは、LINE でのチャット に対する、アドバイスの返答であったりとか、あとは通話相談ですね、そういったものをメインに行っています。あとは、そのセミナーであったりとか、まあ、頻度は少ないんですけど、自治体様とか企業様のセミナーなどを担当させていただくこともあります。
やっぱり LINE とか通話でもう個別にケアされるっていうようなケースがやっぱりお仕事としては多いですね。
そうですね。LINE だと1回で終わる時もありますし、こう同じ方が何度も何度も繰り返し相談していらっしゃることもあります。あとは、通話相談なんかで言うと、多い方であれば、例えば週に1回、毎週毎週、こう利用されている方とかもいらっしゃいますので、まあそういった方々と、実は私の通話相談はですね、まあ今回こうやってズームで顔を見ながらお話ししてるんですけど、私の場合はちょっと顔が見えない状況でお話をさせていただいてるんです。はい、で、そうすることで、まあ相手の方も、一応相手の方の要望に応じて顔を出してやりますか、出しませんかってことで、かかってはいるんですけど、結構そのまま顔なしで大丈夫、声だけで大丈夫ですって方が多いんですけど、まあそうすると結構皆さんリラックスして、実はお話できているのかなというふうにも思っていて、はい、まあそれで週1回繰り返し利用されている方もいらっしゃいます。
ありがとうございます。あとイベントだとすごく興味あるのが千本ノックっていうイベントがあると思うんですけど、はい、これどんなイベントか教えてもらっていいでしょうか？
はい、ですね、つい最近も先日もやったばっかりなんですけど、千本ノックっていうのは妊活中の皆さんからの質問に専門家がその場で答えをお答えしていくといった内容のライブになっています。はい、まあ、看護師である私の他にも、肺培養士とか、あと臨床心理士で、まあ、3名で、対応をさせていただいているんですけど、まあ、毎回、皆様から様々な、妊活に対する不安だとか、疑問だとか、まあ、そういったことを質問されるので、それに実際お答えをしていくよっていう内容になってるんですが、はい、実はですね、2023年の1月から妊活ライブがリニューアルをされる形になっていて、はいはい、ファミワンラーニングとして生まれ変わるようになっています。まあ、今までのような、はい、今までのようなライブ形式に加えて動画をたくさん上げていく予定ですので、まあ、それもまた楽しみにしておいていただきたいなというふうに思っているんですが、はい、まあ、千本ノックも頻度はちょっと少なくはなるんですが、このまま継続をしていく予定になってます。ちなみに年内はあと1回12月18日に行いますので、よかったら皆さん、はい、聞いてください。
何時間ぐらいのイベントなんですか？
いつも毎回1時間で行ってますね。は
い、質問ってどれぐらいの数が来るんですか？
その時によってちょっと全然違う感じです。結構やっぱり定期的に今まで1ヶ月1回とか2ヶ月に1回ぐらい行っていたので、はい、例えばつい最近本当に日曜日にやったばっかりのものだと、はい、こうなんて言えばいいのか、今は実は生殖医療の現場では薬不足っていうのが結構問題になっているんですよ。はい、実は かなり問題になっていて、はい、で、それに対する質問が結構来たりとかっていう風で、やっぱその時々、例えば今年のことで言えば保険適用になったっていう大きな出来事があったと思うんですけど、はい、まあ、その時はその保険適用に対する質問をたくさんいただいたりとかっていう風なので、まあ、その時の状況によってちょっと少ない時もあればすごく盛りだくさんの時もある感じですかね。あと実際に参加されている方がその場で自分の体験とか、私はこうですよとかっていう風でチャットで教えてくださったりしても、
そういったこう参加者の方からもいろいろメッセージが来るんですね。
そうです、そうです、そうです。なのですごく楽しく私も参加しています。
はい、双方向がいいですよね。
そうですね、それが楽しいですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。 今日は生殖医療相談士看護師ファミワンの石橋双葉さんにお話を伺っております。
はい、では後半はですね、まずこれ今年の7月でしたかね、受精着床学会で研究発表も石橋さんされたと思うんですけれども、石橋さんファミワンにご所属という立場以外に実際医療機関で看護師さんのお仕事もやられていて、でご発表のタイトルが医療機関以外でのサポートだからできること、通話相談から考えるという発表をされたかと思うんですが、どういう立場でどういう発表をされたかっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほどもお伝えをしたようにファミワには本当に様々なサポートがあります。でその中で行っているこのズームでの行う通話相談っていうのを私担当させていただいているんですけど、はい、こちらに関してもファミワの視点から医療現場ではなくて、だけど医療現場でも仕事をしているからこそ、両双方向からちょっと考えていきたいなと思ってちょっと今回発表させていただいたんですね。はい、で今まで私は医療現場でも、今もそうなんですけど、カウンセリングであったりとか、患者さんの相談に乗るという機会を設けているので、はい、現場でも話はしています。で、このファミワンで、ズームの通話相談をやるよ、で、やってよっていう風になった時に、はい、実は最初かなり不安だったんですよね。なんでかっていうと、やっぱり私は、医療現場に患者さんの情報、これまでの経過であったりとか、今どんな治療をしているかとか、はい、その患者さんたちの結構な背景が分かる上で相談に乗るっていうことを行っていましたし、で自分の病院のことなので分かるので、それに対してのアドバイスっていうのはできますし、あと何よりも直接患者さんと話をするっていうことが、私の中では当たり前みたいな感じになっていたんですよ。患者さんに話をするっていうのがですね。なのでこのズームで患者さんと直接会わない状況で、しかも情報がゼロではないけどもかなり少ない状況で、本当に患者さんたちの話を、相談に乗ることができるんだろうかっていうのが実際ちょっと不安で始めたものだったんですね。
はい、
だけど実際にこのズームでの相談っていうのを始めていく中で、病院とはまた違った意味で必要な場所なんだなっていうのが分かるようになってきたんですね。
はい、
例えば病院であれば決められた時間に病院にわざわざ出向いて話をしなきゃいけないっていうのがあるけども、はいはい、ファミワンであれば時間は一応朝から夜まで時間帯が、様々な時間帯が設けられているので、はいはい、自分が好きなところを選んでもらって、しかも病院に出向くことなく相談にすることができますし、あとは病院であればそこに通院している患者さんがメインとなってくるのが普通かと思うんですけど、やはり妊活をされている方のまだ約半数ぐらいはですね、病院にまだ通われてない方とかもいらっしゃいます。だから通う前の段階から、はい、相談することができるし、あとは病院に通われている方も実際お家に帰って考えてみたら分かんないよとかってことって結構あると思うんですよね。なんでそういったところで使ってもらえるのがファミワンじゃないかなというふうにも思うようになってきました。で患者さんたちはカルテに書いてある情報だけをもとに話をしたいんではなくて、実際にはやっぱり話を聞いてほしい、相談をしたいよっていう時に、その時に話を聞いてもらえる相手がいるっていうところがやっぱり必要だったんだなっていうように、この通話相談を何年かやってきて思ったところだったんですね。なのでただこれは私が一人で考えて思っていることでは仕方がないので、実際に患者さんたちのアンケート結果をもとに、これまでの自分たちの、やってきたことを振り返ってみて、今後の課題であるとか病院との違いはどういったものなんだろうっていうのを見直そうと思って今回研究発表をしようというふうに思いました。で実際振り返ってまとめてみたら、
はい、
医療現場でのカウンセリングっていうのはもちろん必要であり、それとは別の形としてやっぱりこのファミワンの通話相談っていうのも、違う形で必要なんだな、で双方向からのサポートが今妊活をされている方々に対して必要なんじゃないか、それぞれの役割が あるんじゃないかっていうところが分かるようになったので、これはぜひ実際の医療機関、はい、看護師やドクターですね、そういった人たちにもぜひ知ってほしいなというふうに思ったので、
はい、
この受精着床学会という、はい、生殖医療の現場のドクターや看護師が聞きに来る場所で発表したいと思って、今回発表させていただきました。
周りの先生とか看護師さんから何か反響とかご意見とかありました？
ありました。 実際、その学会の翌日であったりとか、あと数日後とかに結構声かけていただいて、はい、どういった活動をしているのか、もう少し話を聞きたいよっていうのをいただいたりとか、あとは、実際同じ看護師の仲間からは、ちょっと自分も興味があるんだけど、どういったことをしているのかなとか、あと、どんな感じの患者さんたちが、どういう相談をしてくるんだろうって、やっぱり医療現場以外のところに、どういった人たちが相談してくるのっていうふうなことを聞かれたりだとか、まあ、本当に結構いろいろ反響あったなというふうに思っています。
さっきお話された中で、その今治療されてる方が、双方向からの、ご相談を受けるというところと、もう一つはそのまだ治療開始する前っていうお話があったと思うんですけれども、どちらの方の方が多いですか？
私自身のところに通話相談を利用しにいらっしゃる方は、どちらかというと治療されている方の方が多い印象ですね。はい、だけど実際にはやっぱり治療前の方もいらっしゃるんだろうというふうには思ってはいるんですけど、ただ実際はやっぱ治療中の方が、今日病院でこういうふうなことがあったんだとか、今こういう治療してるんだけど、まあ、こういう結果になっちゃってちょっと落ち込んでるんだとか、この結果についてどう思うとか、まあ、そういった相談であったりアドバイスを求められたり、はい、あとはもう何気ない本当にたわいもない話をすることもよくありますね。
そういう方はこう2回3回4回とそう何回もこうお話されたりするんですか？
あ、そうですね。さっきちょっとお話をしたんですけど、はい、本当に毎週毎週お話に来てくださる方もいらっしゃるので、まあ、その方は、本当に周りになかなかこの治療について話をすることができないっていうところで、はい、その話し相手を、ね、求めて、はい、いらっしゃってるっていうところが大きいかなというふうに思っております。はい、なので、私たちが担う役割っていうのは、本当にアドバイスを送る、っていうだけではなくって、やっぱり話を聞く。っていうところがとても大事なところになっているんじゃないかなというふうに思っています。
それはやっぱり専門家に話を聞けるっていうのがいいなって、例えばツイッターとかそういうソーシャルメディアのネットワークだと、どうしてもまあ、プロじゃない、ね、人たち同士で情報交換っていうのも大事だと思うんですけど、そこからさらに一歩踏み込んでこのプロの方にご相談できるっていうのは、すごく相談される方からすると安心なのかなとは思うんですけれども、うん、
そうですね、そうなのかもしれないです。私も本当にたわいもない相談をしてる、はい、話をしてるだけなのかなっていうふうに思うことが あったんですけど、ただやっぱり毎回最後に利用者の方々が今日も本当に背中を押してもらいましたとか、はい、今日も本当にこういうところが実はためになりましたとか、心に染みましたとかっていうふうに、ちょっと一言置いてってくださるんですね、はい、言葉を。なので、まあそういった言葉を聞くと、あ、やっぱりこう専門家っていうかね、そういったただの女性と同性と話をしているっていうだけではなくって、まあ専門家から話を聞くっていうところを、きちんとプラスに捉えていただけてるんだなというふうに思うことはよくありますね。
お時間となりました。不妊治療の専門家への相談窓口ファミワンなんですが、石橋さん、最後にリスナーの皆様にどうやってアクセスしたらいいか教えていただけますでしょうか？
はい、ファミワンの LINE にお友達登録をしていただけると無料で初回の相談と病院選びの相談ができます。
はい、
もっと相談をしたいよという方は月額3980円のプレミアムプランにご加入いただけると、まあ、定額で相談し放題になりますので、じっくり相談したい方はぜひそちらでご相談をお待ちしています。
ありがとうございます。ぜひ石橋さんにはですね、来週もお話伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。